こんばんは。
こんばんは。
エンジニアミーティングポッドキャストです。2025年4月。ついに4月春。入ってしまいました。2025年度。
うん。
そう。なんか世の中は、なんかいろいろと大変そうだなってなっておりますが。今日は、まず先にテーマとしては、久しぶりに新卒の話とかすると思うんですけど、あれですよね。新卒の話してたの多分コロナ前ぐらいが最後じゃない？
そうかな。わからん。
あのね、4月、あ、一応4月になったら、新卒に、対して言いたいことみたいなことを言う会を、毎回設定してたんですけども、どっかのタイミングで、新卒に言うことはもうないって言って、
そうだね、
全部無視してたんですよね。だけど、5年ぐらい経ったから、コロナも明けたし、そろそろアップデートとかを、しなければならないってことで、今日このテーマを取り上げる、しか、感じなんですけども。
まあ、
全く僕ら、台本とかないから、本当にフリートークでやっていく感じになるんですけれども。まあ、だから、多分ね、コロナ前とコロナ後ぐらいの違いなんですよ、本当に。で、昔は確かね、なんか優秀だ、優秀だって言ってたけど。
うん、優秀だった。
言ってたね、最後の、多分最後の
話したぐらい。今も優秀ではあるんじゃないかな。どうなんだろう。あれかな、なんか AI に、が、もう就活の時からあるから、なんか優秀じゃなくなってたりするんですかね。
そんなことは、
そんなことは
ないでしょ。
いや、なんかさ、どっか海外であったじゃん。海外の学生がさ、リモート面接を、
うん、
なんかリモート先生、面接の時にこうその画面をキャプチャして AI に内容を放って回答をさこうプロンプトで出してそのまま喋ってなんか面接を補助するみたいなツール作ってさ、うん、なんか大学クビになったみたいなのがあったからさ
いや、
ね、そういうのあるんじゃないかなって。
え、
そう、確か海外でなんかその Amazon とかテック企業のなんかその面接対策をそれでできるみたいなでツールを売ってたのよ。面接補助、リモート面接補助ツール、
うん、
で、それが、なんか、アマゾンか、どっか、アマゾンだった気がするんだけど、どっかから、大学に伝わって、クビになったみたいな、
うん、
大学。っていうのがあったなと。だから、AI 活用すればさ、なんか、そういう面接が通っちゃう可能性もあるじゃない。
まあ、そう、
実力じゃなくても。
うん、
どうなんだろうね。でも、それは AI 活用できる能力だから、高く評価されるべきなのかな。
いやー、でも、あれですよね。なんか、評価し、してもいいけど、なんか、事情が、ケースが変わると、何も能力発揮できないじゃないですか。
いや、多分 AI が進歩するから。
いやー、いや、でもなんか、そこをなんか、あれ、分けないとってなるんじゃないですか。でも、今僕ら分けらんないじゃないですか。なんか、それ、
分けらんない。
そうそうそうそう。ね、だから、なんか、その分ける、その、なんだろうな。知見の方がアップデートされるんじゃないですかね。
本当ですか？なんかあれ、オープン AI のなんかでしたっけ？チューリングテスト受かった受かってないやつ。
オープン AI だね。
確かでね、ね、うん、もうじゃあ判別つかないじゃんみたいな。
いや、だってあれなんか多分どんどん進化はしていくから人が答えれるものは、ね、凌駕していくじゃないですか。
うん、
でも使う方のなんか評価自体は多分別の方法でする手段がなんか出てくるんじゃないかなって。
どうやってやるのよ。
どうやってやるかですよね。いや、だって今はもう見分けがつかないになるからでもだって
つかないよね。
見分けつかないけど結局入った人が大量にその後立ち行かないんだったら、
うん、
方法変えるしかないじゃないですか。
うん、
だってめちゃくちゃ実害出てるから。
そうだね。多分だから今年あたりからそういう人たちが来そうじゃない。なんか
そうだから今一回は多分歪むんですよね。歪んで、
うん、
うわ、なんかハックされまくってるわみたいな感じから。
あ、採用ってことか。
そうそうそうそうそう。
なんか今ね喋ろうかなと思ってみただけどね、この5年の差で一番感じたことで、
うん、うん、
喋りづらい。
どういうこと？
どういうこと？どういうこと？
いや、なんか喋っちゃいけないというか、
あ、
なんか言えないこと増えてる
ような気が。それは、なんか、テクノロジーだけじゃなくて、世の中的にですよね。
そう、世の中の
的に、ね、キャンセルカルチャー的なやつですね。
そう、キャンセルカルチャーとか、もうなんかこの1ヶ月いろいろあるじゃないですか。で、
すごくたくさんありましたよね。
っていう中で、わ、なんか意外と喋りづらいぞって一瞬思って、何喋ればいいだろうなって思ったけど、あれだね、なんか結局、もうちょっとふわっとした話で言うと、どうやって面接の時とかに、この人はできるとか、この人と一緒に働きたいっていう評価しますって話になるなって今ちょっと聞きながら思ったね。
うん、
要はなんか、コーディングテストとかさ、
はい、
その場で解くとかだったらまだいいけどさ、
はい、
ちょっと時間差があるようなやつだともう分かんないでしょ。
もう無理でしょ。
うん、
でも無理だけど AI 活用して書けてんだったら別にそれ評価していいかなってちょっと思っちゃうよね。
いやでもそれって AI を活用するってあって多分そんなそれをなんか聞きたいわけじゃないで問いたいわけじゃないでしょ。
問いたいわけじゃない、
ね、問いたいわけじゃないけどさ実際入ってからさ素で書けっていうのも酷じゃない。
いやまあ
その感じで
素で書くか書かないかじゃなくてなんか多分面接官側の意識としてはその人の地頭とかが知りたいんじゃないの。
そう、ね、まあそうなんだけど事実上無理なのかなって思っちゃってる。
無理じゃん無理じゃん。
めっちゃ諦めちゃう。いやでもだって
どう測るよって、う
ん、例えばあれじゃないですか、その何かをその時間差で、まあ、作ったり何かの意見をまとめてきたりとかしたとしてもなんかそのそれに対してなんですかね、そのリアルタイムで質問したりとかやり取りの中ではなんかさすがに本人が何考えてるかは
でしょ、
うん、わかる。
だから そのツールを作ったやつがもういるんだから。
いやいやまあそうだけど なんですかね、でも多分その方法しかないと思うんですよ。だから回帰してくるんじゃないですかね、物理に最後
手で、じゃあ手でホワイトボードで書かすなんか最強みたいな。
ああ手でね、
ホワイトボードでひずまずやれいっつって。
まあ手、うん、でも手もなんかあれですよね、結局いつかはミミックされちゃいますよね、テスラも。
いやその場で手で書いてるのはさすがに。
いやいやいや、もうだって
モーターでさギュインギュインって
筋肉が
筋電やばい。
ああって何言う。
筋電 MPC のように筋電で動くコード書くみたいな。
いやもうでもね、すごい簡単に
カンニングペーパーをめちゃくちゃ持ってきてるのバレるようなもんでしょそれって。
そうい
や
筋電バレないかもな、マジでマイクだけどっかにあってさ、もう筋電でさ完全にピクピクって動いて。
いやでも あれっすよ、ディープフェイクをの検知と一緒で結局なんかどっかにそのパターンを見出してっていうのが うん、そうそうね、物理に対してもなんか何に対してもその検知ツールが出てくるっていう世界なんじゃないですかね。
そういうことか。だからドイツの電車みたいにすればいいのかな、切符をチェックするとこないけど、
うん、
なんかもし抜き打ちでチェックして見つかったらなんか即不合格みたいなさ、リスクに見合わないみたいな感じにするみたいな、
ドイツじゃなくてもアメリカとか
で
もそうなって、うん
うん、
いやでも検知じゃないかなやっぱ。
いや新卒とかまあ中途もきっとそうなんでしょうけど、面接っていうのが機能しなくなってるなってくるってことなんじゃないってちょっと思い始めたね。
リモートだとそうかもしんないよね。もう
リアルだったらギリギリね、
ギリギリなんかさちょっとおかしな動きしてたらわかるよねみたいな。
いやいやだからなんでカンニングペーパー持ってきてる前提なんだよ。なんで MCP とつながってるカンニング
ペーパー前提なんですけど。
いやーでも本当そうだよね。だって目の前でさうん、PC を仮に開いたとしてさ、
うん、
リアルで面接お願いしますってなってさ、 PC の内側で音声入力していてなんか検討が来てこう言ったらいい印象だぞみたいなのが出てそれに合わせて喋ってたらあれだもんね、うん、あれこいつ怪しいぞってなるもんね。
どうします、メガネのデバイスができてそうなってたら
メガネはね、あり得るよね。
いや、今あるじゃん、メガネのデバイス。
うん、ある。
あ、で、やってるけど、さすがにバレるじゃん。
いや、今のはね、今のはね。
今、わかんない 今のは、うん。だんだんこれが小型化されてきたら、いよいよわかんない。コンタクトレンズとかな、あれ、なかったっけ、コンタクトレンズにしますみたいな。
あるある、今あるよ。
うん、
でもなんかあの地面紙で出てきたの一応ね、耳にこう入るちっちゃいなんかイヤホンとかでもいいじゃないですか、
はい、あ、まあ音声とかもできちゃうもんね、
ね、
うん、っていう中でじゃリアルでやったとしてもそんな状況でさ、まあ、いやさすがにそれつけてたの見つかったらダメだよねっていうルールだけでいいんだろうけど、うん、でも そうなってくるとさ、うん、面接よりも結局新卒に関してはあのインターンとかそういうやつで先に組織の中で入って頭角を現すとかの方が最短になっちゃうよね、う
ん、まあでも結局実際に仕事してみてっていう風になんか落ち着きそうですよね。なんか
そうだね、
もうポテンシャルはもう見れないみたいななんか判断にしちゃった方が、うん、結構お互いに対してメリットがあるっていう風にで、よっぽどの例外だけがなんかそれでもリスクあるけど採用しようみたいな感じなのが、うんうん、より強くなるんじゃない。
エンジニアリングの分野は特にそうだもんな。
いや、なんか本当に昔のっていうか今もだけどさ、今どうなのか分かんないけど、大手企業はさ、
うん、
なんかあのいい人悪い人も結局なんかひっくるめていっぱい採用してるじゃん。
うん、
ああ、
要はあの多少差が出ちゃったとしても
2,3 人辞めてもいいよねみたいな
そうそう、極端に言っちゃえばね、全体なんか1000人やるけどそのうちになんかあやっぱ失敗しちゃったなみたいな、要は評価し、まあ、ちょっと実際に働いてみたらちょっと違ったなっていうさ、面接官目線のやつってありえるじゃん、うん、普通に。
あり得る。
でそれ前提でもバーッと取るような感じだったけどさ、今そこの精度が上がってきてさ、ミスは許されないくらいになってない。
まあね、企業が選ばれる方になっちゃってるからね今。
そう、あ、まあむしろそうだね、
うん、
っていう世界観の中でさ、じゃあ結局選ばれる側もちょっと働いてみて様子見ての方がいいわけでしょ。
そう
ね、まあね、
ミスマッチがないから、
うんうん、だからもう面接っていう仕組み自体が限界をも、
タイミーみたいな話っすよね、もう。
はい、
面接なしで、
まあ、そうね、
だからタイミーのエンジニア版だね。
もういきなり来てくださいと、でしばらく働いてみてよかったら正社員にそのままなりますっていう、だから履歴書も何もいらないですみたいな、うん、
でもタイミーは本来はそういう使い方でなかったはずでしょ。
うん、そうです、スキマバイトって感じだったから。でも今は実質そういう感じになってるね。
あ、でもそれで本当に隙間で働きたい人が困ってるって話もなかった
そうなんだ
本当に隙間で働きたいだけで
埋まっちゃってるわけ、
別に会社に所属したいわけないではないのに、あっちは採用のつもりでなんか言ってきてなんか評価見てるからやりづらいわって言ってる人もいるよね
なるほど、まあ、確かにそうだ
よ。だから多分用途としてはちょっとね、ミスマッチ、うん、まあそういうので使ってる人ももちろんいるんだろうけどさ、なんか若干当初とはちょっと変わってきてる感があるよね。
なるほどな。
いやでも本当に、でも逆にそれぐらいカジュアルに入ってカジュアルに去っていくみたいな制度が、うん、制度の方がなんか採用とかは測れないのかもね。
うん、
でもタイミーでシステム開発募集とか出せる？
あ、なんかね、あるのよ。確か。システム開発だったかな？なんか俺、見たんですけど、なんか、
うん、
そういう支援のなんか可能性があって、結局なくなったから見たんだ、うん、いろいろ見てて、なんか一回タイミー行ってみようと思って、
う
ん、なんか見てたら、テスターさんとか、
うん、
なんか、コード書くとこ普通にあって、だからあ、いけそうやと思うけどさ、大体人気ですぐ終わっちゃうんだよね。
あ、デスクワーク系って、
うん、すごい少ないけどある、あとはすごいのは美容師とか募集してるんですよ、その日だけ。
あ、
美容院が、はいはいはい、すごくないって思っちゃいました、それは。
あるね、
保育士とかもあって怖くない、うん、みたいな
あの、まあ、保育士自体はさ、保育士の免許持ってるけど、辞めてる人が6割、7割いる世界なんだっけ。
そう、専門職かなんかで区切れるんだよね、これ確か。
そう、業界で、なんかそれぐらいになっていて、働きたいけど、なんかいろんな事情で働けなかった人が、市場に浮いているから、そういう人目当てに隙間っていうのは、なんか全然あり得る話っぽいけどね。
うん、うん、うん。ほら、エンジニアありますよ、明日。
え
IT エンジニア実務経験2年以上で、お仕事を簡単な開発作業または未経験の方向けの技術アドバイス業務をお願いさせていただきますと。適性を見て長期の就業可能な方は、クライアント先の開発案件やインフラ案件など本人希望を沿ってご案内させていただきます。これやん我々が言ってやつ。在宅ワーク。
時給1500円。未経験にアドバイスするの？
メンターみたいな、なんか、育成って感じかな。
あ、でもメンターとかはそうね。でも本当に、なんかそういう世界観の方が多分評価しやすいよねとか
出てくる
ね。
こっちの方が多分評価しやすくなりますよね。
うん。
ただ、そのタイミーのコンビニのあれみたいな感じで、なんかすごく、なんかあの、オンボーディングとかを効率化しなきゃいけないですよね。
まあそうね。
いっぱい入ってきちゃうから。
あ、業務細分化だよ。ちゃんとやんなきゃいけない。海外みたいに、うん、あなたはこの業務ですっていうので限られた権限を渡して、
で
それでちょっとやってもらって、
そう、一日経たないと権限付与されないとかじゃダメじゃん。
いや、ダメだよ、ダメだよ、すぐ速攻だよ。
すごい速攻、いろんな権限バーって付与されて、はい、仕事もできますみたいな、うん、
そうで、これ よろしくねってなってさ、
うん、すごい世界観だな。やってみて、
いや、でもそういう風になってくんじゃないの？
なってきそうな、なんか儲かるんじゃねって思っちゃいました一瞬、この分野やればあれ
っていう。だって、いや、だって結局今やなんか流行りの AI エージェント開発ってそういう感じの業務設計していかなきゃいけないじゃん。
そうだね。
要は役割分担というかさ、うん、別に AI 関係なく BPR でも何でもそうなんだけどさ、限られたここはこういうことをするお仕事ですっていうさ、なんか範囲を境界、うん、全体の流れ決めてさ、境界線決めてさ、役割決めてみたいなことをずっと繰り返すわけじゃん、
うん、
で、そんでそれと同じようなことを決めて、そのアウト、そこの代替えする人が AI かタイミーかっていう話でしょ。
そうそうそう、 AI でできるんなら AI にしちゃうしね、今時できないところだけ呼びたいもんね、人
だよね。なんかそういう世界観の中で、だからテキパキと素早く来た案件を素早くこなす。
そうだね、
ちょっと時給と合わないところあるけど
さそうそうね。
いや、でもなんかあれなんだろうな、そういう風にしないと採用っていうか能力が測れないっていう。じゃあそうなってくると どうするんだろう。なんか昔からあるけどさ、インターンとかで新卒の人たちがさ、あの企業にどっかのいろんな企業に入って働いてとかを繰り返してるじゃん、
うん、
それがもっとカジュアルにならないとみんなの、あのなりたい人たちに渡らない気がしててさ。
そうだね、
インターンってやっぱ限られてるじゃん。インターンに来る、うん、全国津々浦々いろんなとこがいろんなインターンでいろんな会社に行ってるわけじゃないでしょ、
うん、
だから そことかがなんか、スムーズになるとちょっと面白いかもしれないよね、
うん、
いや、でもなんか誰でもできると逆に困るのか、なんかインターンをつかみに行くみたいなのからすでになんか評価みたいになってんのかな。
あー、でもなんか面接とかその職務経歴見てるとそういうの書いてきたりするから、そういうのあるんじゃないですか、どこそこでインターンやったぞみたいな。
まあでもあれですよね、そこを評価してるというか結論ですよね。あの、うん、そういう経験をこうしてるってならないと他の人と区別がつかないってなるから、
うん、
なんか結果的に評価になってるけど、なんかそのつかみに行くこと自体をなんか評価してるっていうか、なんかあれですよね、そうじゃないと その人が単純に埋もれちゃうだけのような感じの方が強い、うん、強いですよね。
書くことなくなっちゃうからね、
うん、
どこどこインターン行ったよって書けるものがなくなるわけだから、
そうそうそう、
一個見る側からすれば取っかかりがなくなるっていうね、うん、いや、なんかそう考えるとなんか大変だよね。なんかそうやってみんなに注目浴びるようにいやでもそういうのでもないな、ない、なんか正当法でいくとそうかもしんないけど、もうそんなご時世じゃないな。
なんかもっとなんか、あの、軽やかにうまいことやってそうですよね、若者
カジュアルに起業してそうだよね、
うん、なんかもっとうまいことやってそう、そんなめんどくさいことやらずに
いや、なんか今の若い人たち、
うん、
稼げるハードル下がってるじゃないですか。
そうだね、それはそう。
ノートとかもそうだしさ、
うんうん、
YouTube 投げ銭も含めてライバーとかも全部含めてさ、
思った以上にそういう副業やってるしね、若い人ほど。
新卒の中でさ、そこら辺がもうあんまりなんか、その学生でなんか働いたことない、まあ、バイトとかも昔はあるけど、今もあるだろうけどさ、うん、そういうのを除いても結構よろしくやってる人っているじゃん、本当に頭角があるなら、うん、もうなんか面談とかの前から、
うん、
勝負とかがもういろいろと決まっていて、かつ人を選ぶ、あの、会社とかどこで働こうかなって選べる側だから、ほんと自由だよね。
まあそうね。
いやー、選ばれる側のことで話してるから、言いたいことなんて何もないなっていうのが、やっぱこれさらに
確かに、むしろ、選んでいただきたい。どうにかみたいな合わせこうせいとか言ってる場合じゃなかった
じゃない、どうしたら好かれるかみたいな、
そうそう、お願いしますっていう、お願いする方だったわ。そうなんだな。あ、でも僕もなんか社内の新卒に何か、これからどうやって仕事やっていけばいいですかって聞かれて、
うん、
なんか唯一言っといたのは、何かちゃんと AI に課金しなさいって言っと言ってましたね。
分かりやすいけどね、
うん、どれか AI にはちゃんと課金してちゃんと使えるように、日常業務にからちゃんとやっとくのがいいと思うよ。ただどれがいいとは言えないんだけどもねって話をしてた。
分かりやすいね、うん、いや、まあそういうところではございますが、多分大事になるところは、あの、さっき言ったやつだよっていう、
パンパンです
よね、大した話じゃない、うん、そう、
パンパン、
大した話じゃないですけどね、うん、っていうとこですかね。はい
はい、
なんかすごい後ろが、あの、ドタバタし始めて、
寝なさい、もう2年生だから
先に切ろうと思います。はい、じゃあここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。感想はシャープエンジニアミーティング、もしくはリスンドットスタイルでのコメント、もしくはフォローとかしていただけると嬉しいです。はい、じゃあ一旦終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。